三浦正信牧師より、神の栄光が現れるように、神の栄光が現れるようにとの題で、第二コリント4章13節から15節までのメッセージをいただきます。
先月は、地方集会を回る機会が多く、ほとんどの集会を回らせていただくような結果になりましたけれども、そのために、礼拝もこちらは田中伝道師にお願いする機会が多くありましたが、私自身、それぞれの集会の皆さんとまた直にお会いして、お交わりをする中で、本当にこうそれぞれ小さい群れの中でかもしれませんけれども、神様が、偉大な神様が確かに働いていてくださって、いろんなこの神様の技を起こしてくださっているなということを、見せていただいたり、逆にいろんな深刻な課題もやはり皆さん抱えながら、それでもキリストに仕えようとしておられる、そういう姿を見せていただいたりで、いろんな意味で、恵みとチャレンジをいただくような、そんな月でもありました。また祈祷会や教会連絡会などでもちょっと お分かりさせていただきましたけれども、ちょっと今日は時間がありませんので、またおいおい機会があればお話しさせていただきたいと思いますけれども、月報などでも地方集会の報告などもよく載っておりますので、ぜひ皆さんまた覚えて、同じキリストの体であることを覚えて、お祈りいただきたいと思います。でも男にあってもこのキリストに仕えるということは、やはりキリストにある喜びと同時に、またキリストにある苦しみも共にしていくことであるということを、そんなことを改めて実感させられました。パウロがこのコリントビトへの第2の手紙で、自分自身はどこまで行っても土の器であるということ、いつ壊れるかもわからない、本当に危うい欠けだらけの土の器であるということを強調しています。第2コリント4章7節で、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのですと。土の器、それはまさに私自身であると、パウロも言っておりますし、またキリストに救われた者はみんなそういう、ある意味ではそういう実感があるのだと思います。この土の器は絶えず四方八方から苦しめられる、八節九節で言われていますけど、四方八方から苦しめられたり、途方に暮れたり、また迫害されたり倒されそうになったりします。でもそれにもかかわらず窮することはない、行き詰まりきらない、見捨てられきることはない、滅びてしまうことはない、そうも言われているわけですね。それは土の器、私は土の器に過ぎないんだけれども、そのうちにおられる宝であるキリストが素晴らしいから、自分はいよいよ土の器、ボロボロの土の器に過ぎないんだけれども、このうちにいてくださる宝であるキリストが、そんな自分の弱さとか、欠けとか、もうそんなものとは一切関係なくですね、この計り知れない力が内側から出てくる、そして助けてくださる。だから、パウロはこの弱さの中でもまた福音を語り続けることができました。この土の器と宝という関係、さまざまな困難の中でパウロはいよいよこの関係をはっきりしていったんですね。何かこう調子が良かったりいいことがあったりすると、だんだん自分が土の器であることを忘れてしまうとかですね、そして何が宝なんだか分からなくなってしまうような、そういうごっちゃにすることはなかった。どこまでもいよいよ自分は土の器である、でもうちにいてくださるキリストは宝だ、キリストは素晴らしい、この土の器と宝の関係を曖昧にすることはありませんでした。そしてこの土の器と宝の関係をですね、別の言葉で言うならば、10節あるいは11節で言われていましたように、キリストの死を自分の体、自分の肉体で経験して、 同時にキリストの復活の命をもこの肉体を通して経験することでもありました。土の器として弱くなればなるほど、苦難の中でどうしようもなくなればなるほど、ああ私はもう本当にキリストと共に死んだものなんだ、キリストの死を共にしながら生きているものなんだ。でもその中で復活してよみがえられたキリストが確かに生きておられる、その生き生きとしたこのキリストの力というものも経験していた。まさに土の器はそういうキリストの死と復活を常に経験しながら生きるものでもあります。そしてキリストと共に死んでいくという経験は、具体的にはキリストを信じるゆえに、苦しむ、その苦しみを通してキリストと共に死ぬということを私たちは経験していくわけですけれども、それはただ自分のことだけに終わらない、今度は他の人をキリストの命で生かしていくことにもつながる、そうパウロはこう進んでいくわけですね。4章の12節で、こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。私たちがキリストと共に死ぬ、そういうことを具体的に経験すればするほど、今度はキリストの命があなた方のうちに働くんだ。直接的にはこれはコリントの人たちを指していますけれども、キリストのために死んで一粒の麦になろうと、そう一人の人が決心していくときに、今度は他の人にキリストの命を分け与えるといいますか、キリストの命によって他の人を生かしていくことになる、それはパウロはすごくこう実感してたんですね。自分が苦しんでいるその苦しみは決してそれで終わらない、苦しんでダメになっちゃわない、むしろそこに今度は新しい命の芽がこう起きてくる。不思議だな。でもそれが事実、キリストのために自分を捧げていくこと、ある意味で犠牲を払いロークすることは、辛いこともあるけれども、でもその苦しみは必ず、命はあなた方のうちに働くのですという、そのような身を見ることができるので、やはりパウロの中には喜びと神への感謝が絶えなかったのだと思います。その流れの中でですね、今日の13節以降があります。早速13節を見たいと思いますけれども、第2コリント4章13節、私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。私は信じた、それゆえに語った、鍵括弧はついておりますけれども、だいたい新約聖書の中で、鍵括弧はついているところを突然こう会話じゃないのに鍵括弧はついているところというのは、だいたい旧約聖書の引用であることが多いんですね。ここも詩篇116編の10節の、をパウロは引用しています。実際に詩篇の116編の10節を見てみますと、ちょっと言葉が違うんですけれども旧約聖書の詩篇116編の10節、詩篇は聖書のど真ん中です。詩篇の116編の10節、私は大いに悩んだと言った時も私は信じた、私は大いに悩んだと言った時も私は信じた。これの七十人訳聖書の訳が、パウロが引用した第2コリントの4章の13節、私は信じた、それゆえに語ったになるんですね。ちょっと言葉が全然違うように思うかもしれませんけれども、一応文脈としてはこう、合っているんですけれども、パウロが この詩編の116編の10節を引用した、要するにパウロ自身今キリストを伝えて、またキリストの体に仕えていく上で、いろんな悩みを経験しているわけです。でもその悩みの中でなお主を信じた、悩んだからもうやんぺじゃなくてですね、悩みの中でなお私は信じた、そして主により頼んだ、主に祈った。その結果確かにいろんな苦難もあるし迫害もあるし、パウロの口を封じ込めようとする攻撃もあったけれども、でも語り続けることができたんだ、そういう感じですね。つまりパウロが立派で力強かったから語り続けられたわけじゃない、いろんなもう困難にも微動なにもしない屈強なもう精神の持ち主であったから語り続けたわけでもない、ただ信じたから、私は信じた、悩みつつも信じた、だから語ったのだと、パウロはこの116編の10節を引用しながらですね、その同じ信仰の例をこの旧約の詩編の作者も、あるいは旧約のいろんな預言者たちも同じ信仰の例を持っている、私たち今の私たちも同じように、ただ私は信じた、それゆえに語ったんだ、悩みの中でも信じた、神を信じた、それゆえに語ったんだと、それは旧約の信仰者たちと同じ例を持っているからだ、そういうことをパウロは言ってるわけですね。パウロが語り続けたのはただ神を信じたから、四方八方から苦しめられる中でなおキリストを語り、キリストの福音を語り続けたのは、それはパウロの力ではない、悩み果てる中で主を信じたからだ、すべて信仰によること、それを詩編の作者の言葉を引用しながらですね、パウロは改めて強調いたしました。つまり土の器であることには何にも変わりがないんで、旧約の詩編の作者も、あるいはいろんな預言者や信仰の父と言われる人たちも、みんなある意味ではみんな土の器だったんだ。悩みながら四方八方苦しみながら途方に暮れながら生きたけれども、でもそこで主を信じた、だから主を語った、同じ信仰の霊を私たちも受け継いでいるんだ、だから語るんだ、悩みの中で苦難の中でただ信じてるから語るんだと、そうパウロは、旧約とこうつなげながらですね語るわけですね。旧約の時代の信仰者たちもみんな苦難の中にあって、その中でなお神を信じ、信仰に満たされ神を証ししました。そういう意味では土の器にであることにみんな変わりがない、ただ信仰によって倒れそうになってはまた立ち上がらされていく、また悩みの中で神を信じ立ち上がらされていく、その連続だったのだと思います。信仰ということについて詳しく書かれているヘブル書の11章でですね、旧約のいろんな人物たちがみんなただ、信仰によってこれをしたんだ、信仰によってここを乗り越えたんだ、信仰によってこうやって生きていったんだっていう、このところは書かれてありますけど、ヘブル書の11章、信仰、信じるということについてよく分かんないなという方は、このヘブル書11章を何度も何度も読んでくださると何か見えてくるかもしれませんが、このヘブル書の11章のそのいろんな旧約の人たちの例を挙げた最後の方でですね、11章の33節34節、ヘブル人の手紙の11章の 33、34、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。とあります。みんな強かったわけじゃないんだ。みんな私たちと同じ土の器なんだ。ボロボロの土の器なんだ。ただ信仰によって、悩みの中でただ主を信じたから、その中で結果的には、いろんな勝利が与えられたり、すごい火が起きてもそれを消すことができたり、剣の刃を逃れたり、本当に弱いものなのに、ただ信じた結果、神様が結果的には、強くしてくださった。自分ではそう思えないかもしれないけど、客観的に見ればですね、戦いの勇士となってしまった。でもそれは全部、信仰によってだ。信じたから、ただそれだけだ。そういう意味でパウロも同じくですね、私は土の器に変わりがないんだ。どこまで行っても土の器でしかないんだ。でもその土の器でありながら、悩み果てながら、四方八方苦しみながら、でも神を信じた。その結果、語ったに過ぎないんですよと、特にパウロの使徒性を疑っているようなコリントの反対者たちもいましたから、そういう人たちに対してもですね、ただそれだけなんだと言い続けるわけですね。第2コリントに戻りますけれども、この4章の13節の鍵括弧の言葉、私は信じた、それゆえに語った。この信じると語るということを、これはまた一つでもあります。パウロは別のところでローマ書でまたそういうことも言ってますよね。ローマ人への手紙の10章9節と10節、よく洗礼式などで読みますけれども、ローマ人への手紙の10章の9節と10節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。信じるということと主を告白する、私の主は、救い主はイエス様ですと公に告白すること、これは一つのことです。イエスが主であり、私の救い主、罪からの救い主であると信じた人は、それを口で言い表さないではいられない。信じているからこそ語る。信じていないことを逆に心から語ることはできません。信じているから告白する。まさに洗礼というのはそれですよね。洗礼を受けるというのは受けても受けなくてもいいものではなくて、やはり信じたならば公に私は主のものですと告白する。それは自然なことであります。ですからパウロも悩みの中で、迫害の中でなお主を信じた。だから結果として語ったんだと。あんな激しい迫害の中でどうしてパウロを語り続けられるんだ。すごい頑張り屋さんなのかな、すごい忍耐力を持っている人なのかなと思ってしまうかもしれませんけれども、いやいやパウロは違う、私は土の器だ。その主張を変えないわけですね。ただ悩みの中で主を信じたんだ、それだけなんだ、すべては信じた結果なんだ、信じたから語らないではいられなかったんだ。 どこまでも大事なのは神を信じること、主を信じ続けていくこと、信じて祈り頼っていくこと、そこに、結果として語らないではいられない、まあ、そういう事実が起きてきたわけですね。そしてパウロはさらに続きます。第二コリントに戻りますけど、4章14節、なおパウロがそのような迫害の中で語り続けた秘訣がですね、この続けて語られています。第二コリント4章の14節、それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。パウロがこのような苦しみや迫害の中でなおキリストを語り続けることができた理由、それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせてくださる、このことを知っていたから、いや信じていたからです。つまりこの世の命が全てではないという視点ですよね。主イエスを死からよみがえらせた方が私たちをもイエス様と共によみがえらせてくださる、つまりこの肉体が滅びた後、死んだ後に天国における復活の命が、永遠の命がある、そこにパウロたちは究極的な希望を置いていました。この復活信仰がパウロの、まあ、苦しみを軽くしていた、軽減していたとも言えると思います。なぜならこの世が全てであるという、死んだ後にも復活はないとするならばですね、私たちはもうこの世が全てという価値観で生きなきゃいけないわけですね。この世で全てを完結しなければいけない、そうなればもうがむしゃらになんとかこの世を楽しく、着実に有意義に生きなければいけないと、もうそうしなければ報われないことになってしまいます。この世が全てであるならば。でもパウロは主イエスをよみがえらせた方が私たちをやがてイエス様と共によみがえらせてくださる、この世が全てではない、そこに立ったから、むしろそれだけの苦しみがありながらも、ある意味では軽くですね、軽やかにですね、楽に生きることができたとも言えるかもしれません。この世が全てでないどころか仮の宿に過ぎない、本番はこの肉体が滅びた後にあるんだ、それならこの世では、まあ、少々自分が損しようが、人から認められなかったりしても、なんか不公平だな、不条理だなというようなことを感じることがあったとしてもいいじゃないか、何が何でも自分を生かすんだという、自分を生かすために躍起にならなくてもいいじゃないか、まあ、そう考えられたからある意味では楽だったと思うんですね。この世が全てであるならば、迫害されて人々からあざけられて、そうまでしてキリストを伝えるなんて本当に、バカバカしい、無意味だと思っても仕方がないと思います。今目には見えないキリストのために使える、その結果不愉快な思いをすることだってあるかもしれない、そんなことバカバカしいと思えるかもしれません。自分に死んでいく、自分が損をしていく生き方なんて、ナンセンスだ。この世が全てであるならば、何が何でも自分がいつも得をしなければ、自分を生かさなければ、まあ、どうしてもそこに行ってしまうと思います。しかし 主イエスをよみがえらせた方が私たちをイエスと共によみがえらせてくださる。こんな土の座である私たちをもうイエスと共にやがてよみがえらせてくださる。そしてそこが本番である。真の命はそこに約束されている。そう信じるならば、何も本番でないこの地上でガツガツ生きなくてもいいじゃないか。何が何でもこの地上で完結し、最高の幸せを手に入れなければいけない。そんなふうに思わなくてもいいじゃないか。まあそういう意味では、楽なんだと思うんですね。まあ一般的にもよく言われることですけど、幸せになりたい、幸せになりたいと言ってる人は幸せになれない。むしろ不幸な人だ。人を幸せにしたいと思って生きている人はいつもハッピーだっていうようなことですね。まあ、ちょっと表現は違うかもしれませんけど、マザー・テレサとかいろんなこう日蓮とかですね、あるいはいろんな会社の経営者の方なんかもよくおっしゃっています。自分を幸福にする、自分を幸せにすることだけにいつもこう主眼を置いている人っていうのはいつも不幸だ。でも人を幸せにしたいと思って生きている人は本当にハッピー、幸せだ。これは別に、クリスチャンの方でなくてもいろんな方がそういうような表現をしていらっしゃいます。でもクリスチャンの場合はそれをもう一歩進んでですね、それ以前にもう天国が、復活の命がいただける。本当は罪のために滅びるべきであった私がこの素晴らしい天の命をいただける。もうこれだけで十分、こんなすごい幸せをいただいているならば、もう自分はいいじゃないかとさえ思える、そういう本当は幸せを私たちはいただいているんですね。パウロはもう一段階進めます。そのよみがえらせてもらいただけるだけじゃない、復活の命がいただけるだけじゃなくてですね、14節の後半、もっとすごいことを言うわけですね。第2コリントの4章14節の後半、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。復活の命をいただけるだけじゃない、天においてよみがえらせられていただけるだけじゃない、神様の御前に立たせていただける。もしもよみがえってもですね、よみがえった後に神様から、お前こんなひどい人生を送ったなって言ってこう責められ続けてたら、もう神様の御前に立ってるのはしんどいですよね。でも神様の御前に立たせていただけるということは、別の言葉でならば、この清く傷のない、非難されるところのないものとして神様の御前に立たせていただけるということです。コロサイ人への手紙の1章22節でパウロはそう表現していますね。ただよみがえるんじゃない、よみがえった後、本当だったら神様からもう非難され続けてもしょうがない、そんな人生を歩んできた、本当に罪だらけの私なのに、傷だらけの、欠けだらけの私なのに、神様はイエス・キリストを通して清く傷なく非難されるところのないものとして神様の前に立たせてくださる、こんなすごいプレゼントをくださるわけですね。コロサイ書1章22節、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして、見舞いに立たせてくださるためでした。イエス様の十字架のこの死を通して、私たちは、キリストを信じる者たちは神様との和解が与えられました。神と和解したということは、 もう清く傷なく非難されるところのないものとしていつでも神様の前に立てるというそういう状態にしてくださったということです。もう一箇所読みましょうか。ユダ書ってあんまり開かないかもしれませんね。ユダ ユダヨハネの黙示録の前ですね。ユダの手紙、この終わり、聖書の最後の方です。ユダの手紙の、ユダは一章しかありませんから、ユダの手紙の24節と25節、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。この24節にありますように、つまずかないように守ることができる方、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に、神の御前に立たせることができる方、イエス様はそれをしてくださったんですね。私たちがこのように喜んで神様の御前に立つことができるように、特に終わりの日に、ただよみがえらされるんじゃない、よみがえって傷のない清いものとして、非難されるところのないものとして神様の御前に立たせてくださる、この希望があるからこそ、そしてそれを信じたからこそ、パウロたちはなお悩みの中で福音を語り続けることができました。第二コリントの4章、今日の最後のところですけれども、15節。そしてそれさえも、ただ私のためで終わるんじゃないんだ。第二コリントの4章15節。すべてのことはあなた方のためであり、これはまあ、コリント教会の人たちを直接は指していますけれども、でもまあみんなですよね、すべての人、すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるようになるためです。パウロがキリストのために苦しんだ結果、でも多くの人々に福音が伝えられた、そしてコリントの人たちも含め様々な人が救われていった。その結果、神様への感謝が満ち溢れました。それは神の栄光がそこに現れたんだと、パウロは表現しています。そしてそれを喜んでるんですね。あなたたちのために私はこんなに苦しんでるんだよ。だから神様に感謝する前にまず私に感謝しなさいとは言わないんですね。パウロはそんなケチなことは言わない。みんなが神様に感謝をしている、感謝が満ち溢れている、神の栄光が現れた、それを喜んでいます。多くの人々が喜びに満ち、救われた恵みを神様に感謝している。それは神の栄光が現れたことだ。だから嬉しい。その姿を見れるならば、自分が苦しんだことも、人から侮られて見捨てられたことも、そんなこともどうでもよくなってしまう。あの人がこの人から神様に感謝を捧げている、それによって神の栄光が現れている、これが嬉しい。キリストの恵みが語られ、一人の人がそれを受け取ったときに、 その人の中に感謝が満ち溢れてきます。それが神の栄光の現れなんですね。神の栄光という言葉は分かるようで分かりにくい言葉だと思います。よく私も、教導中の方とか、から質問されます。神の栄光って何ですか？栄光って何ですかってよく聞かれます。まあ、いろんな表現はあると思うんですけどもね。でもここでは具体的にパウロが言ってるのは、恵みが多くの人々に及んで感謝が満ち溢れること。それが神の栄光が現れることだと表現していますね。神の栄光の現れ、それは感謝です。神への感謝です。多くの人々が神様に感謝をするようになる。感謝が満ち溢れる。それによって神の栄光が現れるんだとパウロは言います。まあ、それだけではないかもしれませんけど、まあ、パウロは今この時はですね、それこそ神の栄光じゃないかと言ってるわけですね。キリストの恵みを本当にその通りに受け取ったら感謝が満ち溢れます。ああ、こんな私も神様を愛していてくださるんだ。先週宗教改革記念礼拝で山口雄一先生がマラキ書の御言葉を語ってくださいましたけれども、私はあなたを愛していると神様はそうおっしゃってるのに、人間の側、私たちの側はどうやって神様は私を どのようにして私を愛してくださってますかと、神の愛がわからない人間の姿、神様が愛しておられるという事実は変わりないのに、人間の側はそれに全く鈍感になってしまっている、まあ、そんな姿を語ったマラキ書の一章から語ってくださいましたけれども、本当に神様がこんな私を愛してくださるいると分かったらば感謝が満ち溢れるはずなんですね。まあ当然と思っている人には感謝というのは出てこないと思います。まあ何でもそうだと思いますけども、本当に失って初めてあることに感謝したりということは多いと思います。あるのが当たり前、あるいはいるのが当たり前っていう時には本当にこう感謝も何もなかったけれども、失って初めて、亡くなって初めて、本当にこういうものがあったことは感謝だったな、こういう人がいたことは感謝だったなっていうことをつくづく思ったりするかもしれません。救いに関してもそうですね。私は救われて当然、神様の愛を受けて当然、そう思っている人にとっては、感謝なんて起きてこないと思います。でも本当に救われるにふさわしくない、滅ぼされても当然の私なのに、イエス様は命を捨てて救ってくださった、本当にそう思えたら感謝しないではいられないですね。キリストの恵みを本当にその通りに受け取ったら必ず感謝は満ち溢れてきます。四方八方苦しみだらけのパウロがそう言うんですから間違いないですよね。パウロはこの感謝は、決して環境や境遇には振り回されない、よらない。ピリピ書の4章11節でそう言ってます。ちょっと読みだするだけ読みますけど、ピリピ書の4章11節、ピリピ人への手紙の4章11節、乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。実際に経済的に乏しいような時にも、死に直面するような時にも、すごい迫害にあった時にも、まあ、苦しいとか嫌という感情はあったと思いますけれども、でも、この神に、救われた、キリストによって救われたというこの喜びは消えることはありませんでしたし、またそれがいろんな環境の中にあっても満ち足りることをパウロにさせました。 この境遇環境には左右されない神への感謝喜び、これが多くの人々に及んで満ち溢れることが神の栄光だ。こうして神の栄光が現れること、それこそ私にとっても喜びだとパウロは言います。神様の栄光が現れるように、神様の栄光が現れることが嬉しい。キリストによって罪にあがなわれた者たちの喜び、神にあがなわれた者たちの喜びは、まさに自分の主である神様の栄光が現れることです。自分が称えられたり、自分の栄光が現れても虚しい。なぜなら自分という、私という存在は土の器であり、死ぬべき存在です。そんな自分が称えられても、そんな自分の栄光が現れても虚しい。神様の栄光が現れることこそ、キリストに救われた、キリストを主とする者たちの喜びであり、もう生きる目的そのものです。苦難の中でなおキリストを信じ、キリストに仕え、キリストを語っていくときに、神はそこに確かに救われる魂を起こしてくださった。かつては人生に不満を抱え、愚痴とつぶやきしかなかった、そういう者たちに神への感謝が満ち溢れてくる。そのようなこの聖霊による変革を神様は起こしてくださっている。パウロはそれを喜んでるんですね。私たちもすぐに、目に見える形では報われないこと、あるいは本当になんか損ばっかりしているような思いになることもあるかもしれませんけれども、それでも神の栄光が現れることを願い、そこに喜びと生かされている目的というのをしっかり、見出していきたいと思います。私の生きる目的が何であるのか、本当にこの神の栄光が現れるようになること、このために今私はなお生かされているんだ、そこがはっきりしますと、もう人生が、生き方が全然変わってくると思います。自分の栄光を求めている生き方、自分が得をする生き方、どこまでも自分を生かそう生かそうとする生き方をしている間は、私たちは永遠に幸せにならないと思いますし、本当の意味でのこの苦しみからの解放を得られないと思います。むしろ本当に捧げちゃって、もうこの私はもう全部あなたのものですから、あなたの御手に握ってください、神の栄光のために用いてください、自分では神の栄光を表す力なんかないけれども、もうあなたがご自由にお持ちくださいと捧げてしまえば、本当に楽なんだろうなと思います。神様の栄光が現れるように、多くの人々にこの神への感謝が満ち溢れるように、なおそのために私たち一人一人をも、また教会をも用いていただきたいと思います。今日は午後愛賛会の後、新刊の起工式が3時から持たれますけれども、本当にそのこともここまで神様が導いてくださり、また多くの方々を用いてくださったことを思い、本当に感謝をいたしますが、本当にその建物もですね、神の栄光が現れるために、ただこんな建物は建ったでよかったねじゃなくてですね、本当に神の栄光が現れる建物になるように、またそのためにもまた皆さんでお祈りして、起工式の私は一つの礼拝だと、神礼拝だと思っておりますが、その礼拝をまた午後も持ちたいと思っております。では第2コリント4章13節から15節もう一度読んでお祈りをいたします。第2コリント4章13節から、私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、 あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。お祈りいたします。天の父様、土の器に過ぎない弱い欠けだらけの私たちを通して、でもうちにおられる宝であるキリストは素晴らしいよとパルを通して語り続けてくださりありがとうございます。土の器がむしろボロボロになればなるほど、欠けが出れば出るほど中の光が輝いて外に出てまいります。神様、どうか私たちもイエス様を信じて本当に何か立派になっていくんじゃなくて、いよいよ欠けだらけ、いよいよボロボロ、でもうちにおられるキリストは本当にすごいんだと、素晴らしいんだと、ただこのキリストを証ししていくものへと導いてくださいますようにお願いいたします。あの詩編の作者が、また旧約の人物たちがみんな、私は大いに悩んだと、でも悩みの中で私は神を信じた、そして信じたゆえに語ったと、同じその信仰の霊を私たちも受け継いでいるんだとパウロは言いました。神様、どうか私たちもなおどんな中にあってもあなたを信じることができますように導いてください。信仰によって弱い者なのに強くされた、みんなそうなんだと、旧約の人物たちもみんな土の器だったんだ、弱い者だったんだ、ただ神を信じた、それゆえに勝利者となった、ただそれだけなんだとパウロを通してこんこんと語ってくださりありがとうございます。そして私たちは本当にそんな弱いものであり、この人生も父たる本当にどうしようもないものですけれども、でも死んだ後へのこのキリストと共によみがえらせられるという復活の信仰が与えられていることをありがとうございます。復活するだけではない、本当にもう何の非難もされることもない、この清き傷なき者として神の御前に立たせていただけること、それこそ私たちの大いなる希望であり、またそこに私たちの人生、この本番があることを教えていてくださりありがとうございます。だからこそもう地上のことでガツガツ生きる必要もない、少々自分が損してもいい、お父様、そしてただあなたの栄光だけが現れればいい、それこそ私たちにとって喜びだと、どうか本当にこのパウロは言っていることがアーメンと心から自分の言葉として言えるように、私たちをさらに導いていってください。自分がを生かそうとしても、また自分が称えられても、そこには本当に虚しさしかありません。私という存在はもう死ぬべき存在です。土の器に過ぎません。その私をあがなってくださった神様、あなたが素晴らしいのです。どうか主よ、あなたの栄光だけがあがめられてきますように、そして多くの人たちに神様は素晴らしいというこの感謝の叫びを与えてください。それこそ神の栄光が現れる出来事だとおっしゃいました。神様、どうか私たちに神の栄光を見せてください。今この地上世にあって埋没してしまい苦しんでいる魂、本当にもう不満とつぶやきしかない魂、本当に人生はなんて不公平なんだと本当に思い悩んでいる魂たちが、ああ神がおられた、本当にこの素晴らしい贖い主がおられたと神に感謝を捧げる、どうかその姿を見せてくださいますように。それこそあなたの栄光ですから、どうか私たちに栄光を見せてください。よろしくお願いいたします。どうかそのためにお一人一人お主が用いてくださいますように。また新しく建てられようとしている建物も神の栄光のためにあなたが用いてくださいますように。よろしくお願いいたします。感謝して主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。